それでは行きます。 JTS ギャングタウン。
銃が、はい、お趣味があのサバゲーとかそういうことですか。
これはね、はい、僕はゾンビが好きなんで。
ゾンビ好き、独特、うん、モンスターではなく、
ゾンビじゃなくて、
セケさんの独特モンスターではなく、
独特モンスターじゃなくて、ゾンビに、はい、スワットの隊員が出てて、はいはいはい、で M16 というこのスカルトラム戦争の時のライフルを使ってたんで、しびれちゃった。これからね、もうこれ、まあ、始まって
るぞ、まあ、もう始めてる感じでもうレモンション適当に言っておりますけど、これもこの距離でも森さん大丈夫ですか。
どうした僕
か、もうちょっとだけ4つ
これ
全部できる、
これは拾おうと思う。
これ聞きたいなんかしない、大丈夫ですか後から。
大丈夫なはずです。
それも
飲みながらリラックスな感じで、
はい、ちょっと、まあ、私はちょっと見いただかないんですけど。
ああそうなんですか。わあ、至れり尽くせりでね、はい、やってきておりますけど、ここがですね麻布十番にあります森さんの事務所でございますね。でいきなりこう現れましてですね、今森さんがサンマのまんまのように、はい、
そんな感じです
ね。そう、
はい、もうすでにですねお土産の方は渡してしまったので、
そっち
の
もう一回やりましょう。
もう一回やりましょう。まだなお土産
長
出してやみたいなね。
実はあるんです
よ。あるんか。
来月CD が出ます
んで。宣伝か
みたいな、ウルトラエルスみたいな感じで、ね、
そういう感じでやりたいんですけども、はい、
ごめんビールかこれしかない。これ4人で
一生懸命4人で、ね、4人で分けましょう。じゃあこれを、じゃあ
高級ビールじゃない
ですか。高級ビール、ヘイエビスでね、はい、あこれはあれですよ、やっぱり森さん前田銀を意識してヘイエビスを、
なるほど。そこまで
写真撮っちゃってください。エビスを、はい、
やっぱり森さん
と森さんといえばね、前田銀でございますから、
タイ1匹ですけど、
はい、そうなん、2匹の瓶、これなんかイントロデュースとかはいいんですか。森がどういう人間かと
ちばちばやっていきます。
瓶の方には2匹のタイがね、
あそうあるんでしょ、うん、
ある
そのトリビア的ない話もね、
はい、そめでたさが、はい、ありながら
結構有名らしいですよ。
スーパーでこうやっちゃうと何万本に1本らしいです
か。あ眉毛ついてるのがねあるんですよね。タイに眉毛がついてるやつが。
あそう。
いやそれコアラのマーチでしたねそれはね。はい。ありがとうございます。
こういう感じ
で。こういう感じで。ゆるりゆるり。それがうちの売りでございます。
なるほど、はいはい。シクシクとね今写真を撮ってるんですけど、今回ですね、JTS ギャングタウン、ボリューム2の部ではですね、あボリューム1の部だったんですねこれがね。
まあ1の、
東京旅行をやっておりましてですね、はい。おギャンタンついに東京
ロケ、東京、 東京進出ですよ。
すげえ。普段ちょっとワールドワイドにね、ネット発信してるんですけども、全世界で聞けるんですけども、なかなかね、聞いてる人は大阪の人が多いような感じなので、
素敵ですね、
はい。東京にやってまいりました。
私は意識して江戸弁で喋った方がいい。
あそうです、
ね。そういう手でやりましょう。
そうですね。
じゃあ我々
も、
待てらも、
そうでおまんなっていうことで。
そういうノリで行きましょうか。
難しいわ、喋りづらいわ余計。普段そんなことは使ってんわ。どっちかというと僕も神戸弁なんで、ね、はい、ゆっとやっと嫉妬の世界なんで、大阪弁とまたちょっと違ったりするんですけども、はい、難しいところなんですが、今回はですね、この10月号の肝となる、ポイントに やってきておりまして、先ほどちらっと森さんということをポロッと言ったんですけど、
言いましたけどね、
はい、今回はですね、小崎リスナーなら誰もが知ってるという、はい、伝説の、ナンバーワンリスナー、はい、森クソさんの事務所にやってきます。森クソさんです。
はい、何をやっとるんだ。今って言っちゃったりなんかして、
うわいきなり来た、いろんな話題しろ、
神さん言うの分かんなくなっちゃうんですよ、しばらくやん
ないの、しばらくやんないの、はい、
だからそうなんですよ、あれ聞いてらした方がね、はい、今大人になって、うん、いろんなとこへね取材行ったりなんかするとね、
やってくれと、
いやないんだけど、
ね、ないんだけど、ないんだけど、
それをさ、うん、知ってる人がいるっていうのがびっくりした。で、俺は言うとイラストよりも小作品の方が知ってる人いる、ね、イラスト知らないけどあなた森さんですかって、うん、配達の人とかね、はいはいはい、あと取材行った映画館のおっさんとかね、うん、 世代で電話かけた先の人とかイラストの森クソっていうとあの
佐々木の
って言って、うん、で当時は高校生とか大学生だった人が今だからそうやって、うん、30代40代になっててそれをちょっとよっぽどあれ聞いてた
そうですね何を言ってるんだって言い返した
のか、うん、もんもん
何なんだ
ごめんよ
あちょっと今日私黙ってていいですか、はい、聞いてたよね
なんとかカトンボトンボ
と
か
あそうそうそう、う
ん、
あそれでね、
はいはいはい、
面白いのがあるんですよ
今日、はいはい、
そうそれであれで関根さんが、はいはい、そうあのラジオで広川ラジオさんご本人が出られ
て、はいはいはい、ありましたね
聞いてました、はい、
割とねあの難しい方だったんですよ
あ
で関根さんがねずっとねやってくんないんだもんって言って、
うん、
でそのねアンチテーゼもあってかね、うん、俺を偽物の俺をその冠婚金シアターっていう関根さんの、あのお芝居の、あの冒頭のナレーションに俺を使ってくれるようになったんです、
はいはいはい、
でもうね来年だからなんか20周年か16周年か
冠婚金が、
うん、冠婚金が、うんというあれ運びになりましたけどね、それのねいつもスクリプトを脚本を、はい、あのラジオの小作金の、スクリプトをやってらっしゃる、立川さんとかが、
うんうん
うん、あいつもあの難儀してるんですよね、
は
い、広川武士みたいな
の
がそれでね私がまとめて
あこういう単語を使う読んでくる
それがそのね、
拾ったトンボのサングラスが鬼山の鼻くそ
それそれそれ
のチョンチョコ帽子の4グラスがヘナチョコリンとかいろいろ
これ活字的に言うとまた違う面白さがありますよ
これね
出てしま
って
これすごい
な広川太郎さんってダジャレなのね、
うん、言葉遊びという
か
そういう感じですよね
で韻を踏んでるのもあるんだけど、うんやっぱねであのアドリブアドリブって言われてたけどあの人ちゃんと前の晩に、
う
ん
考
えてたっていうから確かにね
押してもダメなら引いてみろロンドンダメならニューヨーク
なんだもう勢いの世界ですね
勢いですね、
うん、落ち着き払って誇りも払ってるよとかね
あ、うん、
シャキッとしろいつもは気取りっぺこんにゃくのくせにさなんなんだよ
めっちゃ言いそうやもんそんな
気取りっぺこんにゃくとかね徹夜で考えたってどういうのをミスして
る逆に徹夜やからそうなったっていうのはあるかもしれないですねあの明け方の
変なテンション5時頃に聞かせちゃった、
ね、めっちゃ語録が多いですねほんでねう
わ当分厄介地中海
なんて言った
オーケーオーケー洗面器
よく考えないと分かんないけど
ああオーケーって
洗面器ねなんつって
あの最初に聞いたのが多分あのさっきのカミさんいるのからこう畳みかけていくパターンがあったじゃないですか
ありましたね、
まあ、あれってこういうことですよねもうこれのこう、ね、あの応酬というか、まあ、一人でこの繰り返し出していくみたいな
で、ね、あれはね私がモンティパーソンっていうイギリスのコメディーのが好きでそれでね当時なんだライナーノートっていうかねあの本でいう帯みたいなところをたけしさんとかタモリさんとかピーター・バラガンとか影山民雄がこう書いてでリリースされてたやつがあって、うん、それでねそれはなんかポニーさんがね全4シーズンの2シーズンぐらいしか発売してなかったんですね、
うん、
でね後のやつは、なんか多分日本人には面白くねえだろうって踏んだのかあと差別表現もいくつかあったので出てなかったのかな、
はい、
でそれをなんかどっかあのアメリカだかイギリス行ったで買ってきてで英語で悔しかったん で、うん、でそれをねあのいい加減に訳してね、うん、で自分で
オリジナルで
オリジナルで
マッ
してそれでそれを関根さんに送ったのが最初のきっかけだったの、
うん、
それでリアクションが欲しかったのね、うん、面白いとかつまんないとか、
うんうん
まあそれは若気の痛いですけどね、そんなこと。それね、まあそんなの普通、ね、タレントさんがいちいち面白かったですよ、
うん、
知らない人からいきなり言って。で、じゃあこれはもう小崎に出て、
うん、
それで、あの、実はって、
ちょ
っと、プライベートで、そう、負担つけとって言ってもちょっと悪いとは思うけど、
うん、
それで取り入れていようかなって言って、それでね、当時、その、見てねえモノマネどういうやつだから、試しに電話で、 あのなんだオーディションやってもらったら、うん、エントリーさせてくれたんですよ、うん、それでドキドキして、うん、でその時はねもうなんだ広川大将だけだったのかすごい短いフレーズ、うん、それこそ今やった、うん、あの何をしとるんだって、うん、そのぐらいのもんだったんですよ、うん、それでね待っててしたらね関根さんがたまたまね、うん、この間知らない人からビデオが送られてきてって、うん、ムックンに話したから、うん、でそれがって言って、うん、そのビデオの特殊性を言ってくれたのね、うん、それたまたまなんですよ、うん、それでね俺別にモノマネやる意味なくなったから成就したの、うん、面白かったとか、うん、なんとかっていうことを言ってくれたんで、うん、それでああと思ってで出る時になってあれこの人かなって関根さん、うん、いやそのさっきの話のたまたまなんですけど私なんですよって言ってでちょっと一節やってるといやなんかこれからやるんですよそしたら5週やらせていただくことになって、はいね、で僕は別にモノマネとかあんまり普段なんないから、うん、もうその都度どうしようって神さんと相談して1週間しかないって、
うん、確かに
そうあれって勝ち抜きだった、
はい、その当時勝ち抜きでしたね、う
ん、それでね当時のね、あの鶴間さん、
はいはいはい、
あの人がヒントを出してくれてリスナーが何望んでるかをよく考えればあのいけるよみたいなこと言ってくれたんで、うんじゃあ広岡大臣なのかなと思ってさっきの畳みかけるのがね、はいはい、あの後の方になってくるとよりこう、うん、広岡は武士みたいなのを入れてくるんですけど、うんうん、資料がないんですよね
あ
だからもうあっちこっちからなヤマトの古代
あ、はいはいはい、ありましたね、
うん、なんですよ、うん、
でもだんだん
要素温度って全部同じだでごまかしてね、うん、そうでねそれをねこの間関根麻里さんに会ったんで、
ね、
さんそうあのご自宅も食ったの知ってるって言ったら、うん、いや知らないですねって言うから、うん、関根さんは一人でやっぱ見てたのかなと思ったんだけどそれってね15年ぐらい前だから、ね、
あそかそ
まだ彼女
子供だった
よねインターナショナル作りって言った
ら、うん、そううちの麻里がさって言ってたからあんな大きなってる
のね、うん、そうそれでね観光金のお稽古の時とかに、うん、あのいるいるったんですよ高校が何か
デビュー前、
うん、そうデビュー前であのナレーション
は
堀さんってあの元日テレで
映画
さんとかやってたし今新潟でやってらっしゃるあの方と俺がナレーション一緒に観光機やってるんですけど、うん、あんなの子誰とか関根さんの娘さんらしいですよって話です、うん、なんかね物おじしないっていうかね、うん、特に挨拶もないんだけど、うん、なんかずずしい感じでそこはなんか帰国子女なんですよやっぱ
ね、
うん、だけどなんかすごい屈託がなくて、うんと思ったら、うん、リパーになられました
。うん、そうですね。もうカラオケ行ったら絶対いますからね。カラオケのなんかあのあれはダムかなんかのやつはずっと関根麻里ちゃん。
あ、そうなんですか。
そのダムが配信してる番組みたいなカラオケの合間のやつは。
あ、そうそう。
あの子供やったのにね、本当に。
あ、
いくじゃだ。そうか、そうあのやっぱりでもあれ覚えてますよ。そのね、あの当時は広川太一郎さんとか、前田議員さん、ね、
前田議員がね、うん、兄さん
違うんです
よ。違うんですよ。うん、兄さん、そうあの、うん、再生に時間かかる。そう広川太一郎はまだやりつけてるから。うん観光機の録音の時なんて言っちゃったなんて言っちゃったじゃないですかなんてってこう調整した前田議員のチューニングもね兄さんだから何分からなくなっちゃうんですよ、うん、兄さん違うんですよ兄さんに分かんないい
い兄に前田議
員あのラップはもう夜中にも肌よじれましたけどね
兄さん違うんですよ兄さん違うんですよ、うん、
なんで前田議員がラップやん、うん、
あれあれですよねなんかあの兄さんとリリーさんの再会
ああ配信を
そ
っか
一人たちをやるからそこでラップが
始ま
る
んですよ
バカバカじゃん
大好きやったんですよ本当にあのテープに多分まだ時間があると思うん
ですよねなんかそれも流しちゃえばいいのに
いやそこはやっぱりこうね、
ちゃんとね全部ねあれですね、
はい、そうだね小沢昭一とかもやったしね
ミノモンタもやってませんでした
ミノモンタねミノモンタミノモンタはね
奥さんのね
ミノモンタねえミノモンタミノモンタねえ奥さんどっか
ちょっとこう入れに行った時のミノモンタって感じですよね
当時だからあの人も浅草演芸場のなんか、
うん、
何 東京でいうあの12チャンネル、はいはいはい、ローカルっていうか、うんうん、演芸番組の取材した頃だから、
うん、そうですね、そこからの中継でやりますっていう手でやってますもんね、
僕、
う
ん、
ヘビーリスナーみたいです
ね、無理やりスタローン混ぜた時ありました、最終回無理やりスタローン混ぜた時
結局ぐちゃぐちゃになって広がったエピソードで締め
るっていう、あの時もあれですよ、あの、ハリソン・フォードとあのお父さん
あの掛け合いの
ジュニアダーンっていうだけの
ジュニアダーンジュニアダーン
っていうだけ、もう似てるんか似てるんか、もうそういう世界じゃないみたいな、
もう勢いよね、
うん、あ懐かしいですね、で
も僕なんか森さんはあのあれあれの本で写真しか見たことなかったんで、まだヒゲを生やされてなかった
か、
はい、あの瞳と悦子やと思うんですけど、あの時
に顔出てましたね、
イラストを描いて、はいはい、あの中に僕が投稿したのが混ざってるんですけど、
じゃあやっぱ
探してみてください、
あれスーパーギャンズ、
スーパーギャンズ、
スーパーギャンズ時代ってなんかリスナーのわかパッケージとしてなんかありますね、やっぱそれ、うん、さっきのお話じゃないけどなんかそれ以降のあちょっと離れちゃったというか、うん、リスナーが変わっちゃった時期なのかな、
そうで、だからあのミクシーとかも小崎のコミは今でも結構動いてますけど、やっぱり初めましてのところは結構ブランク組ですみたいな、うん、結構ね登場何年ブランクでとか、
じゃあ瞳と悦子でも割と一回こう締めくくったみたいな感じが、
ね、一つの時代がそこで、うん、あの第何章に次行ったって感じなんでしょうね、
そうだよ、ね、そうだよ、うん、あの時は聞いてたんですけどって言ったけど、うん、あのそれから分かんないって一生懸命、うん
そうそう、モノマネ道場終わって、う
ん、じゃあ本当にゲストがすごかったんですよ、だから狭間道夫さんって人、
ああ、はいね、はい、スタローンですよね、
そうでね、スタローン無理やり入れたのはあの人出てたからなんで、
ああ、
ね、まあラッキーさんはまああの一派だからあれだけど、うん、あとまあ広川最初さん出たでしょ、それから小林さんも出てた、
ああ
、あとねカールスモーキー石井さんが、
はいはいはい、その時覚えてます、あのお相撲さんヒットを歌ってたのです
よ、ね、
あのラビーの替え歌で、あのシェイクヒットの替え歌でお相撲さんヒップっていうネタがあるんだもうくだらない歌ですねあのカールスモーキーさんがあの呆れるっていう、うん、ごめんなぜでついておられへん、
もう小崎の似てるモノマネ道場は3回ほど出てるんですけども、
うそうでしたか、
はい、
あじゃあ戦友なわけです、
そうです、はい、あの井上翔くんその先月のギャングタン出てもらったんですけど、はいはい、当時 の対戦相手として、
はい、そうだったんですね、
僕があの似てるモノマネ道場最後の勝ち抜きくんなんですよ、
おお素晴らしい、
僕が最後で次からあの、何でしたっけ、あの曲を当てるやつ何でしたっけ、タイトル何やったっけね、
イントロ当て、
いや意味イントラでクイズ、うん、イントラでクイズになったんでね、僕が最後勝ち抜いて、うん、勝ち抜いてくれたんだけどね、来週からコーナー変わる
でお疲れさん
っていう感じで、
なるほど、
はい、そうなんですよね、で井上亮君が覚えててくれて、でミクシーで始めましてと、で僕が聞いてた時はスーパーギャングの時で、その当時有名だったリスナーは森クソ君です、うん、森クソ君の感じで森クソ君でしたって言って、で僕は最後の勝ち抜き君ですって書いたら、あの井上亮君があのミクシー上でメールくれて、あの時の対戦相手ですよねって言って
ミクシーのいいとこってそういうとこですね、うんうん、なんかまさかの再会が、うんうん、できちゃうから、
でさっき森さんが言ったみたいに、そのラビーがその全然関係なしに送った見せたビデオを、うん、そのことについてラジオで語ってくれたみたいな感じで、あの僕はあのずっと大阪で95年から大阪で、まあ、あの南でいろいろお店やってたんですけど、ムックンがね、うん、あの大阪であのライブあった時にあのたまたまライブ終わりに南の街を歩いてたんですよ、だからうちのお店に来てくれた、
いや本当ですか、
でムックンが来て、うわムックン来たと思って、でいや僕リスナーなんですよって言って、あそうなのありがとうねって言って、いやこれ絶対信用してもらわなあかんなと思って、ムックンを席案内した時に案内して、で女の子あのその時キャバクラだった、
はい、
で横座ってもらう時に、あ判決でよかったらって言って座ったら気に入ってもらえるよって言ってその奥さんとのエピソードを混ぜて言うの知ってるね君って話があって、この話絶対ラジオで言うよって言って帰ってくれたんですよ、だから 僕はもう大阪だったんで全然聞こえないんですけど、うん、ミクシーで、その時僕ちょうどゴールド名刺って言ってね、たまたまお客さんがその名刺やってる人で、なんか金のね、鉄の金メッキみたいなやつの名刺を、ちょっとお前こんな水商売やってんねんから珍しい名刺あった方がええやろって言って、はい、いらんねんけどなお前から飲みに来てくれるからじゃあ一箱買いますわって言って、はい、一ケース買って金黄金の名刺みたいなやつを、うん、金のカチンカチンっていうようなやつをムックに、うん、統一柔道ですって、ま、な主任かマネージャーかどっちか忘れましたけど、そんな役職のやつを渡して、ああこれまた言おうって言って、うん、ほんまにあの小先に言ってくれてたみたいな人で、それをミクシーで覚えてた人がいてて、あのなんかムックンが飲みに行ったスナックの人ですよねって言って、それで、ムーンライト君って言ってミクシーの名前は、うん、で、今なんか、神奈川県の方にいるんですよ、うん、で今日こっち東京来るんで、なんだ横浜も寄ろうかなと思って、うん、どないしてるんですかって言って、いやその日は仕事でなんとかで残念ですねって言って、うん、でなんか、まあ、一応連絡先交換しておきましょうみたいな言われたんで、電話番号交換したら速攻電話かかってきて、いや、あの時のスナックの人ですよいやムックンがね、あの時ねって、その人はなんかコサキンクイズみたいなのが後にあるみたいなんですよ、うん、でコサキンクイズのクイズ王らしくて、あれは何年の時のあの時にムックンがって言った
らまた余計に、
あの今でも南で店やってるんですか、やってるやってるって、わあ大阪行った時行きたいな
って女の子はいないの
に店は変わってるって、南でやってるのは一緒なんですけど、ジュースコサキンリスナーの
ちゃんと聞いてる人ってもう本当にその内容あんだけバカバカしいのに、なんかそのバカバカしい内容ちゃんとこう記憶してるって、
みんなカセット当時ラジカセで撮ってたんじゃないですかね、僕もだいぶありますからね、だいぶなくしたんですけど、自分の出てるモノマネ道場のものはないんですけど、
何ですか、
あのね、引っ越しするとものなくす癖があって、
一番大事な
んですよ、そうね、で、あれは残ってるんですよ、最後の勝ちに聞くんで、そのイントラってクイズに出てるのは残ってるんで、なんですけどね、
そういうなんか大事に撮ってあるやつっていつ見るんだろうとか思いながらなんか聞くんだろうとかね、
たまにほんでまた出てきたやつを聞いたりとかするとまだ蘇ったりするんですよ、それこそ引っ越しの準備してる時とか出てくるんですよ、
引っ越しに全然進まない
そう、ね、
編集してるんですよ僕は、その小先のやつ、
そうなん
ですか、2時間ぐらいやったっけ、
あの番組が2時間で、
番組2時間ね、の中でそうつまんで、いろんなやつを意味ねえなんとかとかインデックスに書いて
あのコーナーごとにまた編集したりするんですよね、あの CD 大作戦だけが入ってるテープとかあのモノマネだけのテープとか、なんか
今は今聞かれ
て、いや全然もう電波飛ばないんですよ、
もうそっからずっと飛んでないの、
僕は神戸実家の時は神戸は TBS ラジオ頑張ったら聞けたんです、ものすごい雑音の中、大阪引っ越してからはもう全然聞こえないんで聞いてないです。
僕はちょうどそのラジオに出た時は浅草ってとこいて、でそこからのまあ難なくアクセスしてたんですけど、こっちがね東京タワーがそばにあってね、でも干渉するらしくて、もうねここはやっぱり雑音だし、自宅5分ぐらいのとこなくてそこはもうまるっきり聞こえないんですよ。それで一回 TBS ラジオに電話したことがあって、もう今度はもう聞くっつったら朝から TBS ラジオこんなに聞こえないのは悲しいったら、たまにやっぱりねそういうお問い合わせあるんですけど、なんかね秋葉原でそういうなんかあるらしいですね、増強アンテナみたいな、それで窓のところに置いて、でもどのぐらいそれが役立つか分かんないし、
いざつけてもね、
そう
それはな、朝のテレ朝の妨害ですかね
聞くな
こんなテレ朝の近くやのにっていう、
どこにやら聞きやがってるみたいな。なんかでもね、ここ引っ越す前に近所の人にいろいろ聞いて回ってた時にね、何々はいいよ、何知らないおっさんがね、ただね東京タワーのそばだからねテレビが具合悪いよって言って、なんかその東京タワーのそばだからっていうのがなんか当たり前みたいな枕言葉になってるから、よっぽどなんか具合が悪いみたいで、カーラジオもおかしくなりますよ、だから、
まあ、言ってみたら電波の根源みたいな
ことなんですよね、だから邪魔 しまくりな。
しまくり。あ、そんなんがあったな、すごいな。通天閣では考えられないね、それは。
まああれ何の機能も。
あ、ただじ
ゃない。ただのあの展望台ですから。そう。イリケンさんいるぐらいで。
この間あそこの麓の銭湯行ってきましたけどね。
おお。
その後隣の串揚げ屋さんでご飯食べて、
スパワールド行って、
そう、
はいはい、
スパワールドなんですか、ただの銭湯です。
あ、ただの銭湯だ
よ。あの工場の横のところ。
え、あ、じゃあ、ただスパワールドじゃないか。
スパワールドなの？
あの、でっかい。
シャレじゃないの？
あ、じゃないか。
うん、
あ、
銭湯もあるよね。
銭湯も、スパワールドっていうものすごいいい銭湯があるんですよ。そこでないとこ行きはったんですよ、じゃあ。
そうですね。もっと全くふもとの。
庶民的な。そうなの。大阪たまにいたりするんですか、その仕事。
大阪はもう気持ちがメッカでね。
ああ。
そう、あの小崎の話の時はあれなんですけどね、あの山陰地方に住んでた友達がね、森井君これ知ってるかっつって、うん、ビデオ一本送ってきたね、あるカルチャーショックなものがあって、はい、それがあのはっちゃんの出てたおはじろ、
おはじろ
の時の新喜劇の、
はいはい、
うん、俺それ見てね、それだから90年代の前半か真ん中ぐらいかな、あ、いや、まあ、前半も前半ですね、もうね、笑うとかなんとかってびっくりして
この世界が
どこだと思って、それで知ってる人が一人もいなかったんですよ。それこそ末成由美さんのおかみを難儀から救う屋台のはっちゃんと、うん、その弟分のメダカさんなんですよ、
うん、
で、この間追放になっちゃった顔がポットに似てる、
あ、あと帯谷さん、
帯谷さん、帯谷さんのだからから、うん、あのすごいヤクザで、
うん、
やっぱりもうお決まりですけどね、うん、借金で困ってる、うん、その料亭に来てるのを、うん、あちゃんが助ける話なんですけど、うん、まあ言ったら人情劇なのに、うん、そのボケ方が破壊的にくだらないんですよ。だからこれ何やろって、隙があったらなかったもんかね。まあもちろんその関西、
うん、
まあそれも西日本の人たちはあれ見れたんですか、
ね、そう、テレビで見れるんです。
土曜日帰ったらいつもあれが流れてるっていうから、これね、温度差があってしょうがねえなと思いました、うんうん、まあね、それからもうほんと擦り切れるほど見て、で本当に擦り切れちゃったんですけど、でね、間もなくで、あれ当時ね、なんか新喜劇やめようっていう段
階がありました。
それで花木京さんとか岡橋さんが辞められて、うん、で風間寛平さんももう一回吉本辞められるんですけど、うん、その頃でね、座長不在みたいな頃の、
はいはい、
頃にやけくそになってギャグだけ集めたビデオ、
あー、100円
です、100円です、あれがね、東京で不思議
にブレイクしました
ね、うん、それで邪道ななんかパ、まあ、邪道とは言わないですけど、まあ、パチパチパチとかありませんか、うん、みたいなのが東京で受け入れられたんだけど、
うん、
いやそれは違うと、俺は一本しか知らないけど、これが違うのは俺には分かった。その時ね、二本目にね、の客連発で出てたね、木村進さんにね、ハマったんですよ。だけど、誰でも知らないんですよ。それで、仕事関係で関西方面の方っていうと、誰かで構わず、もう見られたはずだっていうこと、木村進さんって今どうしようんだって言うとね、大体もう、分かんない。で、ね、若い人だと思う。パーフェクトに分かんないです。
あ、
でね、やっとね、同世代 の、 あのライターの女の子がヤスレだった、
うん、
アイドルだったって言って、うん、そうだろそうだろと思って、うん、したらね、どうも病気したらしいっつってね、
うん、
で間もなく本が出て、だいぶ博多短歌に襲名してからご病気になられたって話、うんうん、なんかいろいろなんかその当時の新喜劇のバイプレイヤーのなんかバックボーンの凄まじさっていうか、
うん、
割と重いもん、
みんな生き様がすごいっていうのをよくねさんまさんが言ってますけど、生き様が違うって言って、
うん、岡島さん死んじゃうしね、
うん、
なんかそうでね、もう大阪に憧れてたんですよこれ、うん、まあただね、あれを基本にして大阪をセンサーに入れられても困るっていう感じもあるかもしれないけど、ただなんかあれを育んでるのと、あれを見に行ってる人たち、
うん、
で、あれがこう、まあ当時はやめようかなだったんで、ちょっと具合悪かったのかもしれないけど、
うん、
なんかそれとだから入れ違いに、あれだ、元三角公園の辻元さんとかがこう来て、で、面白くなってたんですけど、 そうなんですよ。だからね、それでそう、仕事、吉本さんの仕事で大阪ちょっと行って、で、それでそのたんびにここはこうだとかあだとかって言ってても、奥が深くてちっとも、この間初めて、なんだあれ、上新地、
北新地、
北新地、はい、北新地じゃなくて、北新地はほら接待とか
で、はいはいはいはい、
あのもう戦時中ぐらいからあるような、というか、ちょっと間がある、
はい、あの天王寺の
飛田新地、
飛田新地だ、うん、びっくりしちゃった、あれ見てまたからさ、僕は吉原のそばにずっといましたけど、
赤線やん、
赤線やん、行っても行ってもね、うん、新しい
大阪は一番ね、外国に近い町という
か、はい、それでね、どこ行っても美味しいんですよ、ご飯が。で、うわ、何ここって、なんか普通のうちみたいなとこ入っても美味しいなんですよ、うんうん、で、ここら辺の麻布十番ってところは、あのいたずらに銭は取るんですけど、うん、その比較的どこ入っても美味しい加減と、うん、あと庶民的加減がちょっとね、うん、あの東京の中では、あの山ちゃんなんて今どこ住んでるの？
今川崎です。
川崎はいいかもしれないけど、その東京、下町、浅草行ったっつったけどね、うん、寅さんとかで、うん、浅草とか行って、うん、浅草ね、浅草の悪口になっちゃうと、
ね、
なんていうかね、浅草に溶け込みたいなら君、頑張りたまえみたいなね、ちょっと祭りとか、例えば、なんかわかんないけど、なんかね、あと、ちょっとワイルドなとこがあるんですよね。ちょっと行くと、まあ、浅草の人はあんまり行ってほしがらないけど、あの山谷地区みたいなところがあって、そこの労働者の人たちがいるような、こう雑然とした雰囲気と、だからなんて言うんだろう、古くからそこにいる人たちじゃない人たちがラーメン屋なんかやってたりすると、毎日行ってもザラサイ一つおまけにならないんですよ。で、道端であってもふいってこう目そらしてるんですよ。それがね、ここら辺はね、毎日来てくれるから、いいよ今日はっつって、なんかタダで出してくれたり、お姉ちゃん可愛いからこれおまけだみたいなのはここら辺はあるんですよ。だからね、大変居心地のいいところ、最近 2,3 年前に引っ越してまいりまして、何の話か分からない
んですけど、なんて
言っちゃったんだ急に美声になりました。何言ってるんだ。
あ、でも電話で、ね、あれ緊張したんじゃないですか、やっぱりその、最初お母さんがゲストの時ね、ちょっとスタジオの雰囲気もちょっとね、重たくて、あの時、
あ、でもそうですよね、で、広川さんがすっかり空気重くしちゃったじゃないですか、
構えてましたからね、広川さんがね、
それで吉田照美のやる気満々、あれに出た時、行っちゃったりなんかしてやってよって言われたんだけど、やってないんだよ、僕はさ、ちょっとへそ曲げてたんですよ。広川太一郎と二層広川太一郎の会話って振られたんだけど、打ち合わせ何にもしなかった。
できないですよね、向こう機嫌そこ、その時点機嫌そこでたから、ね、
だから、で結局ね、あれアドリブみたいにしてやらされて、俺はもう必死で広川さんが言ってることを真似するぐらいしかできなくて、で後でやっぱ緊張しちゃいましたねって有川さんに言われたんだけど、緊張も何も何言っていいか分かんないのと、あと今だったらってこう普通の喋りを広川さんの声でできたけど、当時はさっき言ったみたいに資料もなくて、フレーズをこう継ぎはぎにしてやってたから、普段の喋りも知らないし、言ったらあの時ですよ、初めて広川の
情報
を
普
通で喋ってるのなんて聞いたことないから。あ、でも昔独占大人の時間っていう、
はいはいはい、ありましたね、
さんまさんが後にね、はい、司会をやってたエロ番組、
はい、テレ東ですよね、
テレ東です、はいはい、あれはさんまさん司会だったんです、大阪の方は
やってた、テレビ大阪で多分やってたと思うんですけど、ものすごい視聴率が良すぎてで終わってしまったこんなエロい番組やってんのかってことが調べすぎてしまって、でうちはキャプテン翼で行くから困る困る君言って、さんまさんえらい怒ってた、なんで勝率ええからおやめなあかんねん言って、有名な
ポルノの女優さんゲストにも出
して、ね、ですね、
あれが高校時代のおかずだったんですよ。ああいうの見てれば広川さんの、あれだと別に広川太一郎マニアでもないわけって言ってみれば、だから、まあ、できなかったってあれなんだけど、ただね、当時のその広川太一郎さんのゲストの時のを改めて聞いてみると、うんうん、 だんだん彼のね氷のような、ね、
ああ
心が
溶けていく。
ああ、まあ、こうやって毎週僕のことをバカにしてんのって言ってたのが、
うん、
まあ抱擁したいねって言ったら、いや本当ですかって抱擁って言った
ら、ね、そうですね、
よく知ってるねって言ってましたよね、だから、うん、そこまでたどり着いたらだんだん、
う
ん、
結局ね、つぎはぎに、うん、あの当時やってた TBS のあのドキュメンタリーバラエティみたいな司会のマネと、うん、モンティパイソンとなんかっていうね、
うん、
広川太一郎スペシャルみたいなやったんですよ、うん、
問題の原因はですね
とかいう博士みたいなのが あと
そうねとかいうおかまみたいな、う
ん、ああやるやるやるやるやる、
それで司会の今週もそこが知りたいわ
とかいうような、うん、のと混ぜたんですね、うん、それでなんとか
面白いな。
怒るんだったら出てこなきゃ。あれで説明さすっかりね。嫌だな。嫌だなって言うと語弊がありますこれは私の言葉で、ね、違うこと言う。違
う。ダメです。まあでもね難しいですね。そんなね、だって自分だからラビーは自分のカマキリを否定しないっていうのと同じですよね。カマキリはいやいややらされとったけどそこは否定しないで俺がやってきたことやからっていう。うのとね、広川さんさ自分で散々やっといてっていうね、うん、
だからそういうのと一緒でファンはちょっと悲しいんですよね。安室奈美恵がポンキッキーズでウサギの格好をしてた時のことを否定するとか、うん、ちょっとね、うん、がっかりしちゃうんですね、うん、だって広川さんだってあれ徹夜で頑張ってやったし、うん、だってそれ以降だってああいう仕事をやってらっしゃるわけじゃないですか、うんうん、で今本書いてるんですけど、うん、それの不走者のとこなんですけど、そこの担当さんがすごい百科事典みたいなのを作るのが得意な人で、もともとテクノオタクな人なんですけど、うんうん、声優さんもファンで声優さんばっかりのね、なんか小録みたいなのを作ったことがあって、その時に、ね、広川さんにインタビューしたらね、広川さんがその言ったったにはもう業界自体にね不信感じゃないけど、うん、なんて言うんだろう、それはねその本が出た後にちょっと訴訟みたいなことがあって人なのかつくんだけど、いわゆるその声優さんが仕事をした声の仕事に対してのなんかペイがねいい加減なしだったんですよ。だから例えば再放送の時はお金払わないとか、だからもう勝手に一回録音しちゃったらもうこっちのもんだよみたいな扱いにちょうどね切れてらした頃ですね、広川さんが。だから余計にそのフレーズだけ持ってきて、それが広川大志郎だみたいな言われ方にすごく敏感になってた時期ではあったような、うん、
なるほど、
ね、でその後に野田雅子さん、
悟空の声
そうそう、はい、とかあの辺の方たちがなんか運動を起こしたんです
よ、ね、デモみたいな、
うんね、それでそのちょっとは落着するんですけど、うん、そうそう、だからねナーバスの頃だ
ったんです。そうなんです。だから例えばまあサザエさんとかものすごい視聴率いいのに、そう声優さんに振り込まれるギャラはものすごい低かったりとか、
そ
んだけやったら制作費めっちゃ出てるやろみたいな、うん、で一応そのまあそのものすごい人気番組はあるけど、その全体的なその声優さんのギャラの底上げをしないために、もうある程度上限も決めちゃってるみたいなんですよ。でプラスアルファボーナスみたいな感じで、その大物の声優さんにはプラスで、これはギャラじゃないですっていう別のなんか支払い方法にして、その例えば落合が1億円プレイヤー突破してしまったら、その後どんどんどんどん1億円プレイヤーが出てきてしまうっていうような現象を指さないように、
もう
なんか上は決まってるみたいですよ。 A クラスみたいな人はここまでで、ドラえもんとか の大山信代さんは、まあ、ギャラは決まってんねんけど、その旅行と か, なんかそういうの、テレビ局からもなんかそういうのでなんかいろいろ緩和してもらってたみたいな。
それ旅番組とかじゃないですよね。
じゃなくて、
それは仕事やん、結局
ナレーションもやらないじゃないですか。ねえ、厳しい声優さんはやっぱりね、こう難しい、そうだね。だから結局あとやってくれやってくれって言われても、その時の台本のそのシーンじゃないから、そのやってくれて好きやったあんたは知ってるかもしれんけど、俺覚えてへんわっていうようなもんがあるみたいで、簡単にそう言われても、
だ
ウイスキーみたいな。
あ、ね、いいですね。いいですね。ちょっと聞き耳を立ててみましょうか。
アバンティ的な。
そうね。
キリンの生じゃない。
でもその小先にその出なくなってもう長いのでもさていつまでもね我々も仕掛けたりとか、
いやいやいや
関わりがね
楽しいですね、
うん、熱いですねやっぱ小先っていうのは
この間ね伊藤志郎さんの、国旗かな、
はいはい、
国旗って何歳ですかね、
国旗は何歳ですかね、
まあ年頃 の、はいはいはい、の記念のなんかお芝居だったね、
はいはいはい、
でその時にパンフレットに伊藤志郎さんがデビューまでの生まれてからデビューまでの漫画を描いたんですけど、うん、彼が新宿のストリップ劇場に出入りしてた時のストリップ劇場の資料を探してた時にね、うん、浅草演芸場って浅草演芸場のところにねロック座っていうストリップ劇場
があって、ありますね、
あ、ごめんなさいロック座じゃねえフランス座だ、うん、ロック座は今もあるんですけどね、フランス座っていうのが今演芸場に吸収されちゃって、うん、でそこはたけしさんとか出たと思うんだけど、はいはいはい、でそこで電話したらね、窓口の人が小崎ですなと、で実際その新宿のストリップ劇場の話は全然聞けない
逆に自分が喋ってる
知られるのは最初言えよみたいな
散々こっち教えてもらえるかなと思ってちょっと小崎の話
したんですけど、これはいいとっかかりだなぁ、うん、わかんないですよ
逆取材みたいな
感じいろんなところにね小崎リスナーが
そうそうそう、だから冠婚金シアターに出てらっしゃる、うん、芸人さんたちも当時リスナー
の冠婚金シアターに出たいと思うような人とかその浅い企画に入りたいと思うような人ってやっぱ多かれ少なかれ聞いてるんですね。
ああそうやな、だって俺ウドちゃん初めて見たんはキャインじゃなくて冠婚金シアターやん、冠婚金出たって出たな、そうジミーちゃん的な東京にもおるんやって思って、うんうん、で天野くんとのキャインは見たんだいぶあったやもんね、うんうん、
ウドさん一人の時は使いこなしきれてなかったですね。
観光券でそれは使いこなせた
らよかったですね。エネルギーの二人なんかはリスナーだったんですよ。とはいえ。
有川君の奥さんのオジーはどうしてるんかなって思うんですよ、よくね。
どの人だ
っけ？オジーは真ん中ですよ。真ん中の髪の毛長い子がオジー。
もうわかん、古いパンフレットじゃないと、
あのグループ名なんでしたっけ、
ニョンニョニョンでしたっけ、
でしたっけ、
キャガールなんとかでしたっけ、
あったかな、クイズ早く行ってよとかにも出とって、その冠婚金で募集した3人組の女の子のアイドルグループみたいなが、オージーって真ん中の子、おじかちゃん、おじかちゃんが有川の奥さん、
はいはいはい、はい、
よくオージー口説けたなって、オージー可愛いのにね、うん、周りからなんか、うん、あれやね
やっぱジェットコースターが良かった
ジャンボリージャンボリージャンボリー今でも行ってるみたいね、でもね GOGOUH ツアーは込みでトピで上がりますからね GOGOUH ツアーっていうのが、ここやのにな、ありかくそのだから全部クンにしてしまう癖がね、その僕一応 FM 尼崎 FM アイアイというところでおしゃべりさせてもらってるんですけど、一応相方のと二人でやってて、で相方がお手紙っていうかメールファックス読むときは全部何々さんからいただきましたけど、小崎的には男性リスナーは何々くん、森井くんとか井上涼くんとかで、女の子はさんやったりするから、男の人から来たメールとかはもう年齢とか全然年上とか関係なしに何々くん何々っていうのを守ってやって
募集してるわけ
で、
うん、
で最後必ずパッホーンで忘れてるあ
れは相方が全然言い聞かせてくれないんですけどね、そこはあまたパッホーンをほったらかして
パッホーンは必ず言うようにしてるんでね、
まあちょっとこの辺で一旦切りましょうか、はいはい、で後半のまた、はい、方に続くという感じで、
そうしましょう、はい、
じゃあ一回
解きましょう、はい。